2022年5月15日主日礼拝の二部礼拝をこれから執り行います。聖書をお読みいたします。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙の4章1節から7節です。ガラテヤ人への手紙4章1節から7節、つまりこういうことです。相続人は全財産の持ち主なのに、子供であるうちは奴隷と何も変わらず、父が定めた日までは後見人や管理人のもとにあります。同じように私たちも子供であった時には、この世のもろもろの霊のもとに奴隷となっていました。しかし時が満ちて、神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法のもとにあるものとして使わされました。それは律法のもとにあるものをあがない出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。そしてあなた方が子であるので、神はアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人です。もはや奴隷ではないと題して、松本先生に宣教をしていただきます。
改めて皆さんおはようございます。ガラテヤ人への手紙を共に学んできておりますね。今日から4章に入ります。4章の1節から7節ですけれど、まず1節から3節をご覧ください。1節から3節です。相続人とありますね。これまでの箇所でも何度か出てきた言葉ですけれど、相続人とは親の財産を受け継ぐ人のことです。たとえまだ幼くても、たとえ幼くても、大人になれば必ず相続するので、親の財産を受け継ぐことになるので、ある意味すでに全財産の持ち主であると言えます。いつの日か必ず相続するわけですからね。ある意味持ち主であると言える。しかし実際は子供であるうちは奴隷と何も変わりません。ちょっと分かりにくい言い方かもしれないですね。何のことだろう。どういうことかと言いますと、幼い子供であるうちは相続が約束されていても、定められた日まではその受け継ぐ約束をされる財産を自由に使うことはできないんです。自由がないという意味で奴隷と同じだということですね。奴隷は自由がないですよね。管理をされ、決められた仕事をする、自由がないのが奴隷ですね。実際相続するということが決まっていても、幼いうち、また親が決めた時が来るまでは相続する財産勝手に使えないですよね。皆さんのお子さんの中で、私のクレジットカードを 子供に持たせてますとか、私の子供は私の財布から自由に後取って使っていいですっていう、そんな、ね、皆さんそんなことしないですよね。困りますしね、正しいことじゃないと思うんですが、まあ自由に親のものは使えないですね、たとえ相続する子供であっても。同じように、まあ、奴隷というところにもつながっていくんですけれど、同じようにかつてはガラテアの教会の人たちもこの世のもろもろの霊のもとに奴隷となっていました。自由がないという意味での奴隷ですけれど、例えば、まあ、ガラテアの教会の人たち、ユダヤ人もいれば異邦人もいたと思いますけれど、異邦人というのはユダヤ人以外の人たちですけれど、ユダヤ人である人たちは律法主義の奴隷でありました。神の祝福を受けたくて旧約聖書の律法を落ち度なく行おうとしましたけれど、結局できなかったわけですね。罪ゆえに自分が不自由であり、こうしたいと思っているけどできない、そして不完全であるということ、思い知ることになったわけですね。ユダヤ人の人たちは律法主義の奴隷であったと、結局自分ができないっていうこと、自由がない、不自由だ、思い知ったわけですね。また異邦人であるユダヤ人以外の人たちも同じように奴隷でありました。罪の世の教えに従って偶像の奴隷となっていた、神ではないものの、ね、奴隷となっていた、神ではないけれど神のように信じて仕えてということをしていたわけですね。奴隷となっていた。また世の快楽の奴隷になっていて、遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活をしていた。ローマ書の13章にもそのようなことが出てまいりますね。本当はこんなことしたくないのになと思いながら、ね、この世のあり方に従っちゃうことってやっぱり多々あるんじゃないでしょうかね。こんなことしたくない、こんなのに付き合いたくない、でもこの世の中で生き残っていくにはこれが必要なんじゃないかとか、また必要だとこう言われ続けたりしてね、刷り込まれてたりして、まあ不自由ですよね、そういうのってね。したいと願う善を行えず、したくない悪を行ってしまう、罪の奴隷の状態でありました。ローマの7章にもそのように書いてありますね。まあ、パウロの場合、まあ、全ての人に当てはまることでありますけれど。そして4節から5節、4節5節をご覧ください。4節5節をご覧ください。しかし時が満ちて、つまりついに父なる神様が定めておられた日が来た、神の時が満ちた、ご計画の日が来たということです。罪ゆえに不自由な人間を救うために、神はご自分の御子キリストをお使わしになった。女性であるマリア、一人の女性から生まれたお方として、まあ、いわゆる受肉ですよね。それも律法のもとにあるものとして、まあ、肉体を持つものということ、まあ、受肉のことですよね。一人の人として、子なる神イエス様をこの世に父なる神が使わせてくださった。 時が満ちたからですよ。これが神様のご計画だったのであります。なぜ神がそうなさったか、その目的は罪人をあがない出すため、あがない出すため、まあちょっとあがなうって教会の専門用語的なところがあって分かりにくい言葉ですけれど、どういうことかと言いますと、イエス様は神の子である神であり、また罪のない完全な人であると、そのお方が罪あるすべての人間の身代わりとなられた。ご自分の命を、ご自分の命を代価とする、代金とするということで、人間のすべての罪の償いをしてくださったということです。贖いというのは、私たちが犯していた罪、私たちの罪を償うために、イエス様がご自分の命でその罪の償いをしてくださったということです。言ってみれば、私たちの借金を、まあ、罪の借金とするならば、負債、借金をイエス様が命をもって代わりに払ってくださったということ、そうして私たちを救い出してくださった、贖い出してくださったということです。このキリストの御業、キリストの御業を信じれば、ユダヤ人でも異邦人でもどんな罪人でも救われます。そうすれば、そうすればもう罪の奴隷ではないんです。まあ、昔は奴隷を贖い出すということをしたわけですね。奴隷である人をこう自由に解放するために、ある人が代金を払ってその人を買い取る、救い出す、贖い出す、そうして自由にするということがあったわけですね。イエス様が罪の代価を払ってくださった、贖いの技をしてくださった、負債を払ってくださった、そのことを私たち信じているので、私たちはもう贖われて、救い出されて、罪の奴隷ではないんです。神の子としての身分を受けて、神の子とされて、信仰によって罪の力から自由にされる。そうして祝福の相続人として、いつの日か約束の御国を受け継ぐことになるのです。御国とは天国、いわゆる天国ですね。必ず神の国、キリストを信じる私たちは天国に入ることになる。天国を神様から受け継ぐことになるということです。そして6節7節をご覧いただきたいのですが、6節7節ですけれど、その素晴らしい祝福、私たちが頑張ってそれを受け取るということではない、本質的な意味でですね、祝福を受け取らせるのは私たち自身の頑張りではありません。で、頑張りでってもうあまりにこう言い過ぎるとって言いますかね、こう頑張りでって言い切っちゃうと、まあ、立法主義になっちゃうわけですよね。立法を完全に行うことで私たちは祝福を勝ち取れるっていう方向に曲がっちゃうので、そうではないということ。私たちが祝福されるのは神様ご自身のお働きなんです。神が私たちを助け、守り、導き、祝福へと入れてくださるということを経験させてくださるということですね。具体的にどうするかと言いますと、神は信じる人の心にキリストの御霊を使わせてくださいます。御霊というのは聖霊なる神ですね。イエスの御霊とも言われる神様、その御霊はアバ父よ、お父さん、親しく叫ぶ、まあ、御霊ある神なんですね。父なる神、子なる神イエス様、 聖霊なる神、三位一体と呼ばれますけれど、親しい交わりを持っておられる、アバ父よ。その御霊が私たちの心に働いて、私たちをその三位一体の親しい交わりに招き入れてくださるんです。そして私たちを父なる神様と親しく交わらせてくださる。その恵みが私たちを導いて、心と行いを清く整えてくれるのです。ですから、あなたはもはや奴隷ではありません。七節でガラテヤ人の手紙を書いたパウロは、あなたは、6節ではあなた方はって言ってた、あなたはって、もうすごく迫ってるんですよ。この手紙を読んでいる一人一人に、あなたは。ですからあなたはもはや奴隷ではありません。あなたは清い神の子供です。あなたは父なる神の恵みで救われているので、もう罪の力から自由にされている。あなたが信仰を働かせることができれば、いつでもどこでもどんな時でも誰に対してもしたいと願う善を行います。したくない悪から離れられる。信仰を働かせる。まあそれも神様の働きなんですね。心に働く聖霊が促して、私たちは促しを受けて、その促しに応える。そうすることで私たちは祝福される。いよいよその自由を経験できるということです。したいと願う善を行う。私たち本質的に良いことをしたいんですよ。私たち神の、形として作られてますからね、まあ、罪によって、まあ、部分的に傷んでいたり破れていたり、ね、します損なわれていたりしますけれど、本質的な意味で私たちはやっぱり良いことをしたい、したいと願う善を行うこと、すなわちそれは愛を行うことですね。私たち愛を行いたい。本質的に御言葉は私たちに互いに愛し合うよう命じております。また他の人を愛する者は立法の要求を満たしていると教えております。それは立法の戒めのすべては、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。ローマの13章に書いてございます。まあ私たち旧約聖書の律法を完全に行うことはできないんですが、私たちが愛を持って善を行うとき、律法の要求は全うされるんですね。イエス様を信じて、御霊に導かれ、助けられて、愛を行う。そのことで、律法の要求は全うされるんだということ。私たちが互いに愛し合うことで、私たちは確かに実感するんです。実感する、経験し、実感する。実際に経験し、実際に、私たちは共に神の子供だということ、共に神様に祝福されてるんだということを経験し実感する。私たちがキリストにあって一つであり、共に神による相続人であることを経験する、実感する。そうして私たちはいつの日か共に約束の御国を受け継ぐことを共に確信するようになるのです。そうなると礼拝すごい楽しいですよ。もうみんな 疑いもなく迷いもなく、私たちは祝福されている、そしていつの日か祝福の天国を相続するんだ、もうハレルヤーですよ。本当にこう日常の思い煩いから解放されて喜びにあふれた礼拝になりますよ。そのことを私たちは約束されているし、信仰によって御霊の助けによってこの地上でも経験できるわけなんです。メッセージをここまでにいたします。これをもちまして第2部の礼拝を終わります。ありがとうございました。